き見ガチ数学
わーわ
ー、ヨッシーです。
ももこです。
覗き見ガチ数学は大学で数学を専攻している人が、まあ、どんな世界かっていうのを紹介していくコーナーです。
はい、久々の覗き見ガチ数学なんですが、今日は何でしょうか。
はい、はい、久しぶりですかね。
久しぶりですね。
今日は、数学の世界が、まあ、どんな感じに分類されるかみたいなのをちょっとざっくり、紹介したいなと思います。数学って一つの教科だと思うんですけど、
はい、
高校まではね、うん、高校まではそうなんですけど、大学で数学を専攻するとさらにその中に、
うん、
実は3つの世界に分かれてるなみたいなのを学ぶんですよね。
なるほど。それはもう入学の時にそこ決めるんですか。
あ、ですね、全部やります。
あ、全部やる
の、うん、で、数学って言ったら例えばどんな分野がありそう。数学の中にの分野、
はい、計算。
計算、
あと、論理的な何か。
論理的な何か
、はい、言葉的な、
うん、あ、言葉的なね、はい、うん、
あ、証明していく系。
あ、証明していく系、
はい、
で、以上。あ、その2分類みたいな感じ、はい、あ、実際はその2分類で言うと、大学で数学専攻はほとんど証明していく系ですね、
はい、お
ー、だからそれは前提みたいな。
あ、前提なんだ、
うん、なるほど。あんまり計算は高校ほどはたくさんないかも。
あ、
特に1、2年生、3年生、
はいはい、
学部生ぐらいのうちはあんまりないかも。
計算しなくても。
あ、ちょっとそれ、うん、あ、言い過ぎかも。でもまあ、うん、高校の時に比べると証明することが多いなっていう感じの印象をみんな受けると思います。
なるほど。
で、じゃあどういう分野があるかっていうと、幾何学、大数学、解析学。
あ、大数学聞いたことありますね。
なんか、あ、本当に、大数学、大きい数学じゃないよ。
いやいや、なんだっけな、最初の方の、
うん、
コンピューターにできることできないことあたりでなんか聞いたような気が。
大数、
はい、
うーん、
変わるんですよね。
そう変わる数の学問みたいな感じ、
はい、うんうん、と幾何学と、
そう、幾何学、
何でしたっけ、向こう、
解析学。
解析学、
うん、
ほう。
で、ざっくり言うと、まあ、ちょっと雑に言うと、
はい、
幾何学っていうのは、
うん、
物の形とか、
うん、
なんかそういうのを考える例えば、まあ、簡単に言うと、
はい、
丸とか、
はいはい、
三角とか、
うん、
で、それはまあ2次元の図形だけど、
はい、
3次元で言うと球とか、
うん、
渦巻きとか、
はい、
まあ、なんかそういろんな形を考えたり、
うん、
その形の上に絵を描いたりみたいな、
うーん、
そんな感じ。
あの幾何学模様っていうのはそこから来てるってことですね。
そうかも、
うんうん
うん、そうかも。
うーん、
まあ幾何学ってそのなんか見た目的になんかファンシーな感じ。
見た目的にファンシーな感じえ、それは
丸とか三角とか
なんかよくある、そのなんかグラフが絵みたいになってるとかじゃなくって、図形を、
あ、
なんか数学 AB みたいな感じ。
ちょっと数学 AB が何なのか私覚えてないからあれだけど、
あれじゃなかったでしたっけ、あの1、数学1とかの方が計算っぽくって、
うん、
なんか A とかの方が図形っぽかった気がするんです
よ。あ、そうかもしれないですね。そのでもそのグラフって言った時に、
うん、
その図形を、まあ、グラフとして、
はい、
なんか方程式みたいに考えるのが大数の考え方 で、図形をなんかこう見た目で考えるのが幾何学の考え方みたいな感じ。
見た目で
考える。小学校の時になんか平行な線がありました。
はい、
平行な線があった時になんかこういう風に線が描くと、
はい、
ここの角度が等しくなるよとか、三角形の角度の和が180度に絶対なりますよとか、なんか二等辺三角形は、うん、そのなんか角度が等しい 二等辺三角形の角度はなんか等しいとこがあるよとか、
はいはいはい、
なんかそういうの、合同な三角形がとか、
合同な三角形、
平行四辺形の面積がとか、
はいはいはい、
なんかそういうやつが割と幾何学の感じの、まあ割とエレメンタリーな部分。
おお、エレメンタリーな部分なんですね。
あ、そうそうそう、大学数学だともっとなんかこう書けないような、紙に書
けないような、それでも図形を求めてるんです
か。まあそういう、もともとは見た目で考えるっていうところから始まってる学問だから幾何学っていう名前なんだけど、
は
い
は
い、
へえ。
でもだから、英語で言うとジオメトリーね。ジオメトリーっていうのはだからその橋を架けるとか、その土木とかで使いがち、だから橋の向こう側に行ったことないんだけど、
はい、
あっちの川の向こう側に届く橋を作ろうと思ったらどれぐらいの長さの木が丸太が必要かっていうのを計算するみたいな、あっちに行かずに計算する方法、
はいはいはい、
それもなんか三角形 の、
うん、
あの小学校の時やったような、
やりましたね、
あれで実は計算できるんですよ、
はいはい、
うん、なんでそんな感じ、その家を建てるとかいう時もなんか丸い塔を建てようと思ったら、あの山の麓までに、うん、の、空間を使って丸い塔を建てようと思ったら、その丸さ的にはどれぐらいの丸さのあれが必要か、レンガを並べる必要があるかとか、そういうレンガの数、じゃあレンガ何個焼かないといけないかとか、
ああなるほど、
うん、そうそう、そういうの、
じゃあ結構なんか実用的な感じ、
あ、数学全部実用、
ああそうなんだ、
でもその大学数学で今研究されている幾何学っていうと、
はい、
なんか実用とはみたいな感じになって、もっと不思議な感じになって、まあちょっとそれはおいおい説明するとして、今日はなんかざっくり世界観が分かればいいかなと思ってて、それが幾何学、
はい、
で次大数学、
はい、
大数学は方程式、はい、
うん、
方程式をなんか解きたいなみたいな話があった時に
ないない今日解きたい気分だなみたいな、
うん、そうそうそう、いや方程式解きたい時は例えばなんかあのなんだっけ、どれぐらいのスピードで走ったら何時にどこに着くかなとか、
うん、はいはい、
そういうのが計算、あらかじめ行く前に計算できたりとか、
うんうんうん、
ね、あの例えばお兄ちゃんはあの大阪のから高速でこっちに向かって、
はいはいはい、
で私は千葉県から高速乗っていくんだけど、どこのサービスエリアで落ち合うのが
いいかなとか、
はいはいはい、うん、お兄ちゃんは子供がいて、
はい、
ちょっと途中トイレに寄りながら行くから小さい子供がいるからそのゆっくり進みます、
はい、うん、
私は一人だから全力で行きますみたいな時に、はいはいはい、どれぐらいの、ね、サービスエリアが一番便利かなっていうのを計算したりとかそういう時に、まあ、方程式をやるとなんか便利なことがあったりするかもしれない、はい、で方程式にすると何が便利かっていうと、
はい、
その X とか Y とか分かんないことがあっても、
うん、
それをこう丸ごと式にできて、
うんうんうんうん、
立式できちゃって、うんうん、でその立式が、うまくできればその X の値を求めることができたりするのを、
うん、
その記号パズルみたいな感じで x-1 が3だったら、
はい、
その -1 を移行して、
はい、
x=3+1 にできるとか、なんかそういうやつ、
はいはいはいはい、
なんかそういうなんか高校とか中学でやったパズルみたいな感じで、うん、なんか解けちゃう、実際にやんなくても、うん、記号パズル、数字パズルみたいな、数式パズルみたいな感じで、
はい、
解けちゃう。でこれは方程式に問題を落とし込めたからできる話 で、
はいはい、
でこれを数字の世界だけじゃなくて、
うん、
数字以外の話でもやりたくなる、
やりたくなる、え、実際できるんですか、
何でも、何でも、だから大切なのは、
はい、
掛け算って何なのか足し算って何なのかっていうのが、はい、ちゃんと分かってたら、
はい、
その足し算とか掛け算とかが決まってる世界で方程式が立てれる、
うんうん、
でその方程式に X とかあっても解くことができるみたいな、
うん、
そういうことがやりたい、 だからその今までだったら数字方程式の x とか y とかって数字が来るっていうことしか普通考えなかったかもしれないですけど、その x とか y とかに写真とかあるかもしれない。
写真
x はなんかわかんない写真です、この写真に何かを足したら真っ白写真になります、じゃあ x は何でしょうとか、
あーなるほど
みたいな感じで、
あ考え方的な、
そうそうそうそうそうそうそう、いろんな写真、今例で写真を言いましたけど、
はいはい、
世の中のいろんなものって実は足し算掛け算をうまく定義するとなんかそういう方程式の考え方に持っていけることがあるんですよ。
あなんかマーケティングとかよく使ってそうなイメージですね。
おマーケティング、
はい、
すごい
こう購買数とか
あ
なんかいろいろ
そうね、
はい、ちょっと適当なこと言っちゃったかもしれないですけど、
うん、ちょっとピンときてないけど、うん、まあでもそれは数字の話かもしれない
けど、うん、あそかそかそか、
うん、まあでもその数字を、
そか、
数字っていろんな数字があるかもしれないから、複合的な数字のものを一つの値に扱って足し算掛け算が定義できれば、
うん、
その商品の勢いみたいなものを方程式でなんか立式できるかもしれなくて、うん、会社の未来とか、
はい、
そういう株価とかをなんか禁止できることがあるかもしれない、
うんうん、大事そうですね、
うん、
考え方的に、
そうそうそう、うん、なので大数学では数だけじゃなくていろんなものの掛け算を考えようとか、は
い、実際にそういう感じなんですか。
そんな感じ。だから2年生になるとみんななんかいろいろ足し算掛け算でなんかこれまでもこの放送でちょっと扱ったことがあったかもしれないですけど、
はい、
掛け算足し算は数学、あ、数だけのものじゃないよみたいな、
うん、
1たす5は15になる、
あー一番最初ぐらいにやりましたね、あーやったっけ、
はい、そうそうそう、そういうのがあってもいいよとか、
あー思い出した、
うん、そうそうそう、あとはなんか、ね、順繰りする数があってもいいよみたいな、例えば、うん、曜日、
はいはいはい、
曜日は数、まあ、月曜日を1として、
うん、
まあ、数と思うっていう風にして、
はい、
月足す月が火になるみたいな、
はあ、
で考えても考えることもまあできるかもしれない、
はあ、一旦ハート、
うん、そうした時にその日曜日の次っていうのが、
はい、
あ日曜日が0なのか、日曜日が0になる、はいはいはい、でそしたら土曜日が7に、うん、ん7になる、違う、6になるわ、うん、
6か、うん、そっかそっか、
月火水木金土、うんうん、6になる、はい、そしたら6たす1が7になっちゃったら、
うん、
7曜日はないから、
はい、
1回もう1回0に戻ってこないといけないみたいな、
はいはいはいはい、
6までしかない、0から6までしかない数字の世界みたいな、
うーん、
6までしか数えられない人の向けの数字の世界みたいな、
はいはいはい、
を考えてその中で足し算掛け算とかができるかもしれない、
うんうんうんうん、
サイコロの目とかもそうね、
はいはいはいはい、サイコロの目はなんか分かりやすいです
ね、うんうん、そうそうそう、でそういう世界でもな、普通の数字の世界とは違うような数字の世界とかも足し算掛け算考えたらどうなるんかなとか、
うんうん、
阿弥陀くじ、
阿弥陀くじ、
阿弥陀くじ足す阿弥陀くじみたいな、
はあ、
阿弥陀くじってなんか縦棒がいっぱいあって、
はいはい、
まっすぐになってて、で横棒がなんかあったりなかったりして、
はいはい、
一番上から辿っていくと、うん、なんかどっかに辿り着くかもしれないみたいな阿弥陀くじ、
わ、はい、かりますよ、
6人分の阿弥陀くじがあって、はい、誰がどこに行くかわからないっていうの
は
誰かが、
はいはいはい、
でまた別の人が6人分の阿弥陀くじを書いたとするじゃない ですか、
はい、
ガチャーン
お
ーみたいな、そしたら巨大阿弥陀くじ、
なるほどなるほど、うん、
みたいな阿弥陀くじの合体みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
これ実は数学の掛け算なんですよね。
掛け算
か。でもっと言うと阿弥陀くじはこう横棒1個あたり1個の小さい阿弥陀くじと思って、
はい、
それがいっぱいこう合体して、
はい、
いろんな阿弥陀くじ作れるよみたいな。阿弥陀くじの1個1個の要素は
あはいはい、
簡単な要素、
はいはいはいはい、
こことここの行を入れ替えるっていう要素がいっぱい集まってできたものだよみたいな、
うんうんうんうん、
っていう感じ、
なんとなく理解
まあみたいな、そういうなんか世の中にはいろんなものがあるん、いろんなものが実は掛け算とか合体みたいなことを考えられて、
うん、
そうすると方程式にできるものがあったりなかったり、
はいはい、
でそうするといろいろ中学生の知識で行こうとかできて、
うん、
なんか問題が簡単に解けたりする。
あいいですね、
うん、まあそんな感じ
が、
うん
うんうん、なんかシンプルに考えられそう、
そうそうそうそうそうそう、うんうん、物事をなんか余計なことを排除して、
うん、
シンプルに考えれるし、
うんうん、
計算できるし証明できる、
うんうん、
で、それが大事で解析、
はい、
解析は関数が出てくるんですね。
うーん、
関数が出てきて二次関数とかってやったことあります？
はいはい、
二次関数は放物線っていう感じのグラフになるんですけど、
はい、
二次関数例えば x2 乗っていう関数、
はい、
を考えるとグラフにするとどんな形か分かります？
おわん？
ん？
おわんみたいな。
あ、おわん、おわん、そうそうそう。
あ、合ってます。こう、U みたいな。
そうそうそう。U みたいな、はい、おわんみたいな感じで、それ放物線って言ったりするんですけど、はい、そういう形になるんですよね。
うんうん、
なので、まあ左からずっと考えていくと、だんだんこう降りてきて下に下がってきて、
はい、
おわんのそこでこう反対向きになって上に上がっていくみたいな、
うん、
そんな感じ。
これこの前あの T シャツを見たんですよ。そういう T シャツをそれで覚えてました。すっかり忘れてました。
放物線 T シャツ、
放物線が書いてある T シャツ。
そんなのある？
はい、 Y イコール X2 乗みたいな、そういう式が書いてあって、その放物線の形が書いてあるT シャツ。
数学科でも見たことないけど。
ちょっとコアな T シャツかもしれないですね。
コアな T シャツ。へえ。
なるほどな。解析ってなんか、
うん、
もうちょっとこう理科っぽいイメージだったんですけど。
ああ、あんまり理科っぽく
ないかもしれない。そういうことでは全然ないんですね。
そうそう。増減表って知ってます？
うん、増えたり減ったりする
表ですか？増えたり減ったりする表。いや、表が増えたり減ったりするんじゃなくて、
はい、
グラフの形が下がってる。
はいはい、
さっき言った放物線のグラフだったら、増減表を書こうと思ったら下がってる状態から始まって、
うん、
で原点で0になって、
はい、
で原点過ぎると上がっていく状態になるっていう、
うんうん、
その下がってるか上がってるかだけ分かる表みたいな。
はほう、やった気もするし、うん、思い出せない気もする。
そうそう。高校生の数学を真面目にやったことある人は増減表、ああやったかなみたいな感じでちょっと思い出してほしいんですけど、うん、増減表は上がったか下がったかだけ分かる表で、
うん、
なんとなくの関数の勢いとかが分かるんですよね、
うん、
下落傾向なのかとか、
ほうほう、
上がる傾向なのか、
はい、
で3次関数になったら下がって上がって下がってみたいな感じなんですよね。
ほうほう
ほう。2回こうなんか反転するとき
があって、はいはいはい、
いう感じだったりして、
うん、
そんな感じで増減表っていうのが分かると実はグラフが全然分かんない、形が分かんないグラフでも、
はい、
増減表が分かればなんとなくあの雰囲気は分かる、
うんうんうん、
で、増減表っていうのは微分をすると
出た
書けるんですよ。
はあ、
なのでその正体不明の関数があってだとしても、
はい、
微分したらなんか分かりやすくなることがあったりして、そうすると、まあ、増減表を書くとなんか雰囲気は分かるとか勢いは分かるみたいないう感じが分かったりするんで、
はい、
解析学は微分とか、
はいはい、
そういうのをやっていくぜみたいな、
うん、
で逆に微分が分かると、
はい、
その関数の勢いが分かるんですね、
うんうん、
だから、同じ上昇傾向のグラフですっていうのがあったとしても、
はい、うん、
このグラフ A と B どっちが勢いがあるかみたいな考えた時に、うん、それだけ見ても、うん、分かんなかったとしても、
うん、
微分してそれぞれ、
はい、
微分したもの同士を比べた時に、
うんうんうん、
一方は微分しても上がってる、
はいはい、
もう一方は微分したらまっすぐみたいです、
うんうん、
普通みたいな、
なだらか
ぐらいみたいな、そうそうそうそう、だった場合は、
うんうんうん、
微分してもなおかつ勢いがあるやつの方が、
うんうん、
良さそう、勢いがありそうみたいな感じ、
うんうんうん、
だからその決算会社の売り上げとかの推移を見た時に、
はいはい
はい、うん、どの会社も頑張って増収増益してるんだけど、うん、微分してもなお増収増益してるやつ、
はいはいはい、
っていうのがいたら超強い、
あ、
その未来の勢いがより
こ
う、
はいはいはい、
ありそうみたいな、
あれですね、あの前読んだガチ文系のためのな、何でしたっけ、数学あったじゃないですか、斎、うん、藤先生の、
ああそれに書いてあった、
あれにありましたね、あの勢いが大事だって、
ああそう、あそうか、それは微分でわかる、は
い、微分でわかると
、ああそうそうそうそ
う、うんうんうん、
で微分してもなお同じぐらいで分かんなかったら微分の微分を考えるんですよ、
微分の微分を
そうそうそう
よりミニマムに見ていくって感じです、
そうそう、勢いがどれぐらい勢いよく上がっていくかみたいな、勢いの勢いみた
い
な、
勢いの勢いはあ、そうそう、それが解析学、
あそうそうそうそう、
うーん
っていう感じで数学科に入るとその3つをの基本をやっていきます、全部、
これなんか人によって好みとか出るんですか？
ある。
ああ、ちなみにヨッシーさんは？
私はですね、計算とか、
はい、
数字とかが苦手だったから、
はいはい、
解析学がちょっと苦手だった
かな。ああ、そうなんですね。
そう、計算がちょっと多いのが解析学で、
あ
で抽象的な感じ、例えば平行線がずっと長く続いた時に、
はい、うんうん、
高校生までは平行線はまあぶつからないよって習うんですよ、
はいはい、
平行ですからね、平行ですから、うん、だけど交わったらどうしようみたいなことを考えたりするんです
よおかしい
おかしい、いやいや、よく考えるとおかしくないんですけど、
おかしくないんですか、
おかしくないんですけど、まあ、そういう世界を考えてもありにするのが幾何学で、この話はまた別のトークで
詳しく
お話できたら面白いかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうちょっと抽象的ななんか目に見える世界と一見違うかなみたいなのが出てくるので、うん、幾何学はそういうなんかへんてこなやつはちょっと私嫌いですみたいな人は苦手かもしれない、
あ、うん、ちなみに一番人気とかってあるんですか？
ないと、あ、わかんない、数学自体がそんなにやってる人が少ないから、
はい、あ、そうかそうか、そんなに比較するボリュームがないって感じですか？
いやでもやっぱり、いやでもあるかも、あるかもしれない、うん、あるかもしれないね、あるかもしれない、
あるかもしれない、うん、ないかもしれない、
ないかもしれない、うん、でもまあまあ人それぞれじゃないみたいな、別に他の教科でもそうですよね、歴史と国語と数学誰が一番人気って、いや人それぞれかなみたいな、
ああまあそうですね、確かに、うん、確かに確かに
と似てるかもしれない。
あれじゃないですか。世界史のどの時代が好きかみたいなの、うん、ちょっと違います。それだと。
ああ。
なんかそれだとやっぱこう動きが激しい時代が好きじゃないですか。大体みんな、ね、結構人気とかありますけど。
そっか。
なんかそなんかこう派手とかってないんですか。この世界の方が派手とか。
あるかも、あるかもしんないね、
うん、
あるかもしんないけどちょっと私わかんないか
も、なるほど、
うん、まあ、ヨッシーさん、いや、あるかな、
ヨッシーさん的には、うん、まあ、私のレベルとは違うけれども、
うんうん、
数学さ計算が苦手みがあるから、
そうそうそうそう、うんうん、計算苦手な人は代数か解析いいわって言いがち、
やっぱ幾何学だなみたいな、
うん、あとはでも何の役に立ってるかっていうところで言うと、
うん、
なんか解析学は統計とかそういうのにも役立ってるんで、 金融とか、
はいはいはい、
そういうのの応用でやっぱ役に立つ方が燃えるって思う人は、は
い、
あの解析学頑張ってやりたいって思いがちかもしれない。
なるほどね、なるほどな、個性がありますねそれぞれ。
そうそうそうそう、うんうん、私の中では解析学が一番なんか現実世界に近いイメージがあって、幾何学が一番遠いイメージがあって、
そうですね、今の平行の話とか聞くとそんな感じですね、
う
ん、
そうそうそうそう、そんな感じ、
うんうんうん、
現実世界の問題をこうやっていくぜみたいなイメージが解析学にあって、
はいはい、
そのためにはこう土も踏むぜみたいな、
土も踏むぜ
感じなんですよね。
はあはあ、あ、うん、面白いです
ね。なんかそんな感じの勢いが、
うんうんうん、
私のちょっと偏見も、ま、混じってると大いに混じってると思うけどまあそんな感じです、
うんうん、
なのでその3つを勉強して、
うん、
で4年生になると大体、あ、で先生は大体この先生は機関に強い先生、この先生は解析に強い先生って、それぞれやっぱ専門分野が研究者だったあって、
はい、
3、4年生になったら、
うん、
その自分の興味に応じて、私幾何が好きだから幾何の先生のところでいろいろより幾何の深い勉強したいって言って、
はいはい、
卒論はそのどれかをやる
っていう感じ。
でさらに大学院に行くと、
はい、
どれか1個じゃだいたい足りないんですよね。
ほう、
だから解析学の問題を、
はい、
大数学の知識を使って解くとか、まあ、そういうのがもうバンバン混ぜこぜで出てきて出てくるんです、
ね、こんがらがっちゃいますね。そうではない、
うん、まあなんかそれぞれいいとこ悪いとこがあるんで、なんかいいとこ取りで戦うとなんか大数だけってやってた人に比べたら強くなるみたいな、
はいはいはい、あ、まあ、そう聞くとちょっとアベンジャーズ感
が、ね、そうそうそうそう、うん、アベンジャーズだから、そういろいろ持ってる武器は使い倒して、
はいはい、
いいやつを使いながらっていうのをやるので、
うん、
あの究極的には全部必要です。全部必要なんだけど、うん、でもその中でも住み分けというか得意不得意があったりするので、
はい、
だから、これあの数学科の人にこうおと思わせるいい質問があって、
うんうんうん、
なんか あの人数学出身なんですよ、数学科やってたんですよみたいな人に将来、はいはいはい、会うことがあったら会うことがあったらぜひ聞いてほしいんですけど、はい、数学のどこですかみたいな、
あ、
どの分野ですか、大数ですか、幾何ですか、
はいはいはい、みたいな、
この質問をする人は数学科の人しかいないから、
うん、およよってなることですね
あ、この人
こいつできるみたいな、知ってるな、
数学の民だみたいな感じでおって思ってもらえるっていう、いい質問。
なるほど、うん、万が一数学科の方に会った時は、
そうそうそうそう、
大数ですか、幾何ですか、解析ですかと、
そうそうそうそう、聞いてみるとその人の人となりも、
人となりも
分かるかもしれない
なるほど。
でデメリットはその分かると思われるから、
はい、
ものすごい専門的な話がどんどん出てくる
かもしれ
ない
。デメリットすぎる
いや実はこれのこれのなんとか方程式のなんとかを解いててさみたいに言われて何も分からんみたいなまあでもそれは数学科同士でも、
うん、
あの他の人がやってること何も分からんっていうのは毎日のようにあるから、
はいはい、
まあ別に分かんなくても、
うん、
あの全然大丈夫。
なるほど、なんかちょっと面白いですね。
そうそうそうそう、うん、面白いです、
うん、
まあみたいな感じで数学って一重に言ってもいろんな世界があるんだよっていうのが、うん、あの分かればいいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組が面白いと思った方は友達とかにおすすめしてくれると嬉しいです。